ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
今年もあと4ヶ月余りになりましたが、鈴木先生は年内にこれをするという計画は何かありますか？
これはもうずっと念願のですね、ものがあるんですけれども、ユビキタスという、長編小説があるんですけれども、これをもう絶対に年内に出したい。今もう執筆の山場というか、もう最後の章に取り掛かっているわけなんですけれども、あと一本なんかもうひらめきが来て、インスピレーションがやってくると書き終わることができるんだけれども、今はもうそれを追い求めているところですね。
なるほどですね、楽しみですね。では今夜も絶好調でいきましょう。岡田真由美の未来相談室。今月のゲストは誰からも愛されたリアクション芸人、故上島竜兵さんの妻、上島ひかるさんです。
上島ひかるです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。今週はリスナーから寄せられたお悩みメールにひかるさんからアドバイスをいただきたいと思います。はい、では鈴木先生お願いします。
はい、では最初のお悩みはこちらです。台東区ラジオネーム下町のお月様、46歳主婦の方。来年受験を控える高3の一人娘について相談したいと思います。娘はどうしたわけか自分の容姿に強いコンプレックスを抱いております。親の私が、十分あんたは可愛いよ、そんなに卑下しなくても大丈夫だよと言っても、そんなの嘘だ、私なんてモテないし誰も相手にしないからと反発ばかりします。それぐらいならば誰もが思春期に抱く通過儀礼のようなものと受け流してもいいのかもしれませんが、娘の場合はちょっと違っているんです。それは、私や夫に対して言いがかりをつけてくるんです。親が不細工だから私もへちゃむくれなんだ、こんな親に生まれたくなかったとか、小さい頃にバレエでも習わせてくれていたら足が長くてかっこいいスタイルになっていたのに、親の無関心のせいでぽっちゃり体型になってしまったんだと文句ばかり言うのです。親としては悲しい限りですが、こんな娘の考えを改めさせるにはどうしたらいいのでしょうか。
ということですが、ひかるさんどうでしょうか。
これは30数年前のうちの母 の、ね、あの手紙かと思ったぐらい、私、同じこと言ってます、
母に。
もう私もなんかいろいろそのアイドルオーディションとかを受けてる中で、全然受からないわけですよ。でも鏡見たら、そりゃこりゃダメだなって思うわけですよね。でその頃後藤久美子さん、ごくみちゃんとか、中山美穂さんとかの時代だったんですけど、なんで私は ごくみちゃんじゃないんだろうみたいな感じで、うちの母に、なんでこんな顔に産んでくれたのよみたいな感じでよく言ってたんですけど、あの親の顔、両親の顔見たら、まあしょうがないよなっていう風に納得するんですよね。そのうちまあまあいい方かぐらいにちょっと思ったりもするんですけど、だからね、これ高校生の思春期あるあるなんですよ。
だと思う、ね、
年齢的に、
全く同じ。バレエのことも私同じこと言いましたよ。
本当ですか。
本当です。私ちょっと、私の方はちょっとリズム感がなかったので、バレエでもやってれば、で私日舞をやってたので、リズムがチントンシャンなんですよ。そうじゃないのよ、私のやりたいリズムは、みたいな感じで親になんかケチつけてました。
そうなのかな。やっぱそういう多いんですかね。そういう
多いと思う。この悩みっていうのは訴えてくれる人、結構いるもん。いる、
うん、本当。
でも諦めるんですよ、親の顔見たら仕方ないなって思うんですよね。
親御さんもね、言われた方も大変ですよね。そう言われてもねっていうね、
親も、ね、かわいそうだし、ね、じゃあどうしたらいいのかな。
どうしたらいいんですかね。でも、なんかやっぱりね、個性っていうかを主張したいんですよね、この頃って。親に似てるって言われるのも嫌なんですよね。
嫌なのだった。
だから、あなたはあなたですごく素敵だっていうことを、なんかことあるごとに言ってあげるのがいいんですかね。
そうだね、
常にね、
その子のもっといいところを見て、うん、そこのところをクローズアップしてあげるというかね、
顔ばっかりじゃないよと、
うんうん、なるほどいいですね、うん、それね、
でも大事なんですよね、思春期には顔が大事なんですよ、
思春期の時は一番難しい、
そうでもね、そんなことはね後々大したことじゃないっていうこと、
なるほど、うん、はい、心が綺麗なんだからと、
そうそう、
そういうふうに
中身だ
よ、中身だよというふうに言ってみてください、ぜひ参考にされてみてください。では続いてのお悩みこちらです。
はい、次の悩みは板橋区匿名希望55歳働く主婦の方。昨年暮れ30歳の娘が離婚し3歳の子供を連れて戻ってきました。私も夫も働いていますので生活の面倒を見るのは問題ないのですが、困っているのは娘が男なしにはいられないタイプなのです。結婚する前も何人もの男と付き合い同棲していました。ようやく結婚して落ち着くかと思っていましたらこの始末。しかも実はすでに男を作って毎日のように出かけては外泊をして帰ってこないこともあります。その間子供は私たちに預けたままで子育てを放棄しているような状態です。親として意見をしても馬耳東風で悩んでおります。よろしくご指導お願いします、
はい、ということですが、ひかるさんどうでしょうか。
まあ、私は子供がいないので生意気なことを言うんですけど、うん、許してくださいね。なんかこの30歳の娘さんはちょっと愛情がきっと足りないんだと思うんですよね。なんか子育ての、うん、今もう30かもしれないけど、うん、もう一回お母さんとお父さんで、うん、愛情をかけてあげたらいいんじゃないかなと。
なるほど、
愛し直してあげたら、
このご両親がね、
はい、
娘さんにもう一度、
もう一度、うん、
なるほど、
子育て直しをしてあげて、
うん、確かに愛情が足りないから他の男性にそういう風に走ってしまうっていうケースもある、う
ん、ありますよね。
でもね、もう30歳になってね、この、うん、愛し直すっていうのはとても大事なことなんだけど、
まあ、でも30歳ってまだ若いですし、
ね、それがもう、
あとはまあ甘えてるっていうのもあるんじゃないですか。30代の娘さんが親御さんにこう甘えて子供の面倒を見てもらう、うんうん、
その甘えもね、どうして甘えるのかっていうと、うん、親と子の関係が良好だから甘えるってことはないよ実は、
うんうん、
そこのところが良好じゃないから甘えるんです、
うんうん、
だから親の方もきちっと考えなくて、
なるほど、
もう一回考え直す、
お互いにね、うん、考え、
うん、まあ結局ね、子供っていうのは親と同じことをしちゃうんだよね、
なるほど、うん、じゃあちょっとね、ご相談くださったんですけど、
うん、
その親子関係をまず見直すっていう、うん、
関係を見直すしかないんですよ、
はいね、まあ、じゃあ同じご意見ってことでね、ひかるさんも、
うん、
はい、じゃあぜひ試してみてください。では次のご相談です。
はい、川崎市ラジオネーム倦怠期の妻さん、年齢不詳の既婚女性。結婚して20年になります。夫は見るからにガリガリに痩せていかにも神経質そうな風貌ですが、なぜこんな人と結婚したのかとても後悔しています。というのも見た目通り夫は何事につけ気にしすぎることが多く、例えば人工甘味料に発がん性の可能性があると WHO が発表という記事を見つけると、人工甘味料の有無を気にして全く食べなくなったり、スマホの電磁波は認知症のリスクを大きくする可能性があるなど真偽不明なネット情報を信じてスマホを極力使わなくなり、使っている人の近くにも寄りません。そんなことが毎日のように起きるのです。こんな夫に振り回されて本当に嫌になってしまいますが、もし私で直せる術がありましたらぜひ教えてほしいと思います、
というご相談ですが、ひかるさんどうでしょうか。
もう本当はだから逆なことをしたいんですよね、奥様はね。でもこれ乗っかってみたらどうですかね。そんなに言うんじゃ私も一緒にやってみるよみたいな感じで、
なるほど、同調して、
同調してみる、
なるほど、
そうだからこういうこと言った時に奥さんは相談者さんの方だけれども、うん、どのように対処してんのかなっていうのが気にかかる、
どうしてんだろう、
どうしてんのかなと思うんだけれども、だからね、この人工甘味料悪いよって言ったらそんなことを気にしたってしょうがないよって言ってるのか、それとも同調するっていうのも確かにね、 いい手かもしれない ね、
そうですね。私も人工甘味料は、うん、ここは同調したいです、
ね、なるほど
そうだ
から、うん、振り回されなければいい、
そうですね、
同調すればいいってこと、
うん、
共感してあげる、
共感してあげるのは、うん、まあ、何もかもっていうのもね、うん、なんかちょっとあれかもしれないですけど、うんうん、なんかそこにちょっと納得いくものが少しでもあれば、うん、一回乗っかってあげるのはいいんじゃないかなと思いますけど、
なるほど、
うん、
どうでしょうか。まあそうイライラするんでしょうね多分ね、自分はあんまり気にしない、
うん、
またあと言い方ですよねきっと、
うん、
なんかもう最初からもう怒ってる感じするんじゃないですか、うん、この相談のやつも、
はいはい、
まあなんか言い方、はい、もう優しく、
うん、
優しく
ね、うん、多分文句言ってるような感じなんだろうな、
うん、
なんか尺に触るのかな、
そうなんじゃないですか、例えば、うん、奥様が何かその人工甘味料が入ってるものを食べてたら、うん、お前そんなの食べてとかって言って、うん、きっと、うん、
喧嘩越し
なんじゃないですかね、うん、だったら言われた方もなんかそういうのやかましいわみたいな感じになるんでしょうね、うん、
なるほどですね、うん、でもねあのこのご相談者さんもし私で治せる方法がありましたら、うん、教えてほしいってことなんで、前向きですよね、
前向きですよね、だからちょっと、うん、私もそう思うって言ってんのかって、
はい、
同調する、う
ん、はい、
あなた素晴らしいことに気がついてるかもしれないみたいな感じで、
はい、ぜひじゃあそういう形でトライしてみてください、
お願いします、
ありがとうございます。さて、4回にわたってひかるさんにご出演いただきましたが、鈴木先生いかがでしたでしょうか。
僕ね本読んだんですよゲラで、
はい、
とってもね素晴らしくて、
う
んうん、まあ、リュウちゃんがねみんなとどのような付き合い方してたっていうのが、うん、本当にね伝わってきて、あ多分天国で志村けんさんと一緒に毎晩酒でも飲んでんじゃねえのかなって気がします ね、 ね本当に、
うん、そうですね、はい、光さんはこの番組にご出演していただいた感想をお聞かせください。
はい、まあ、どうなんかちゃんとお話できるかなと思ったんですけれども、はい、岡田さんと、
はい、
鈴木先生と優しく対応していただけて、はい、本当に良かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ最後にですね、上島ひかるさんからお知らせをいただきたいなと思います。
角川よりリュウちゃんのバカ野郎が発売中です。書店やアマゾンなどでお買い求めくださると嬉しいです。たくさんの方に手に取っていただきたいです。
はい、ぜひ読んでみてください。今日のゲストは上島ひかるさんでした。これからもますますのご活躍を応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡田真由美の未来相談室、
今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますので、ぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。
なたの瞳を見ていると心の中